どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目を経た主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、ビスナーが作った映像はすぐ出ますか？渡してくれる、はい、あ、そうですか。もしすぐ出るならせっかくだから見れたらと思ったんだけど、証でね使われたんですけど、まあ、午後使われると思いますけど、朝はちょっともう時間がなかったと思いますけど、せっかくだからビスナ君が作った映像があるんですね。だからそれをね見てみたいと思いますけど、今出してくださってる間に少し話をいたしますけども、今回彼らが来たんですけど、面白いなと思うのは、さっき前田さんからも話聞いたんですけど、長崎派遣のことをさっき言いましたけど、ちょうど彼らが東京に来た時、着いた時ぐらいから長崎派遣、前から泳ぎ回ったと思うんですけど、公で言われたのはそこからなんですね。再び長崎派遣を開始しなさいって言って、2世3世はね。そして今回来られて、前田さんは実家にどうしても帰って、その免許の更新とかいろんなことしなきゃいけないので、長崎に5泊3日するんですけど、昨日も実家に帰った後、子供たちだけ連れて帰ってきて、今日も礼拝終わったら帰られてですね、夕方。それで子供たちだけ残って、月火は全く前田さんいないんですね。で水曜日に講演会があるから来られるんですけれども、ということはこの子たちは長崎派遣の第1号いや真面目にそう思うんですよね。だから長崎派遣の第1号、そして西高にプログラム行く予定だったんですけど、ぜひねそこでお祈り時間を持ちたいと思ってるんですけれども、なんか人が作ったでも神様が導いた中で、結果的には長崎派遣で本当に前田さんいないから自分たちでやることになるから、まさになんか主が組んだプログラムだなと思って、ちょっとねさっき前田さんからお話をね聞いてきながら感動したんですね。だから主っての面白いなというのを思います。なんかきっと何か神様用意されていることがあるというのを思いますね。すぐ出ますかね。はい、じゃあお願いします。前田さん説明されますか？もしよかったら、はい、これビスナが作った、今回来るにあたってビスナが作ってくれた、彼は大学で IT をやっています。はい、はい、でお願いします。入ってない、こっちが、もうペストップ、こっちマイクが入ってない、あ、はい、入りました。じゃあもう最初からお願いします。説明ができない、はい、
近く使ったテレビがついに壊れました。子供が十数回繰り返し修理してくれましたけど、ついに壊れてしまいました。でよく庭に水がたまるんですけれど、でいろんな米の買い出しとかも子供たちが手伝ってくれます。でこれはカンボジアで非常にきれいなビーチ、ここには年に1回は遠出をして出かけようということで、これは昨年行った時の写真になります。 もこういう道があるんですね。やはり農村地帯が多いので、あの田園風景で、これはあの池で川で泳いでいるところです。これはあの紡績工場の方々がこういうふうなあの形で移動したいと思います。これはプノンペン市内です。もう本当に今プノンペン市内はきれいに整備がされてまして、もう本当に高いビルがもうどんどんどんどんあの建てられている状況です。この立派な建物はあの首相官邸で、あの政府の建物が本当に今立派になっています。でこれはあの電車というか列車も走ってまして、でこれは自動の遮断機で、これは政府の関係の方ですね。でこれは昨年導かれてきたあの女の子で、再び小さい子どもたちが導かれてきています。で最後に映っても現地のスタッフたち今一緒に頑張ってくれています。ありがとうございました。
ビスナーが作ってくれましたね、はい、あの神様に感謝したいと思います。はい、ありがとうございます。それじゃあ、ですね、メッセージに入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はもう一度読みしますね。ヤコブの2章17節。それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと。でこういう時に行いっていうと、多くの人はすぐになんか立派な行動というか立派なことをするっていうことをイメージ持ちやすい人が日本の場合は多いと思うんですね。でここで言ってるのは信仰も行いがなかったという、信仰は信じたら信じたことに対して応答する、従う、信じたことに踏み出すということを意味します、この行いは。だから例えばアブラハムは創世記の12章で、神様からあなたの生まれ故郷地の上出て示しに行きなさいと言われました。あの時75歳、しかもあの人は第三がその時もすでにあったんです。でもそこで、まあ、今言った言葉では名士みたいなもんです。だからその場所にいても将来はなんていうかな、ある程度予測できたし、しかも安泰だった。でも神様はそこから出て示しに行ったら、あなたは祝福される、大いなる民となる、祝福となるって言われた。でその時彼は神様と神の言葉を信じたから出て行ったんですね。だから出て行ったから祝福されたんですね。でその何を言いたいかって言ったら、だからここで信仰の行いって言った時に、良いことをするとか立派なことをするって意味じゃなくて、それはもちろん悪いことしようってことじゃないですよ、良いことした方がいいですけども、そういうことじゃなくて、神様がおっしゃる言葉にを信じたら、信じたことに対して応答する、従うんだっていうことを意味します、ここではね。だからいくら信じていても行わなければ何の意味もないですよっていうことを言ったわけですね。そういうことですね。まあ、今日は時間がないからちょっとやめておきましょうかね。いつも言うのはね、例えば食事する約束をして、で、まあ、私が例えば個人のことも具体的な名前と本人が言うからあれですね、一緒にご飯食べに行こうと思ってね、 A 君は信じ、 B 君はね、木原さんはあんなこと言うけど結局連れてくれないと思い、ね、でここで待ち合わせって言った時にね、 A 君はすごく信じてると、きっと木原君は食べさせて、木原さんは食べさせてくれると信じてると、でも来なかったと。で B 君はあんなこと言ってるけど結局行ったらね、掃除一緒にしようとか言われるに決まってると思ってて来ると。そして来た人は信じてても来なかった人は食べれないで、来た人はその後ね、寿司とかなんか行って食べるわけですね。何言いたいか分かりますか。踏み出した人は食べれる。信仰っていうのは信じていても踏み出さないといけないし、踏み出した時にその祝福を得る。だからその信仰の行いってことなんですね。で、特に3つのことをね、今回は言われましたけども、今言ったのは聞き従いのことです。神様から聞いたことに従うってことね。これ1つ目。今日はもうこれは詳しく言いませんね。いつも話してますから。で、2つ目が、感謝と賛美をすることが信仰の表れなんだって。神様は最善しかなさないから、何が起こっても神様に感謝をし、神様は愛の方から賛美をする。そのことを通して神様の素晴らしさを見ていくね。で、このことでね、今回キャンプの中で、キャンプ前から言われてましたけども、マーリンさんのところに私たちね、言ってましたけれども、その時に、神様がある時言われたんですね。私もこのチーム言ってたんですけども、毎日さんに注がれた賛美と感謝の霊をあなた方に継承させますっていうのを前もって予言で言われたんです。で、そしてそういうことを言われた時に、チーム行った時に、全然そんな話してないのに、マーリンさんが、感謝と賛美の霊を神様から示したいだからあなた方に継承しますってね、手をつないでね、秋元牧師が言ってね、で、私もね、なんかね、手をつないだんですね。で、こう、丸くみんなで手をつないでね、みんなで。で、マーリンさんは真剣に言われたんですよね、霊の継承を。それをね、パウロ牧師は最近言われるんですね。で、ということは、賛美と感謝の霊が継承されたってことです。 で継承されたってことは賛美と感謝の霊がすでにあるってことなんです。どこにあるんだと思うかもしれませんけど、あるんですね。でってことは何かって言ったら、感謝と賛美の霊が継承されてあるってことは、感謝と賛美ができるってことなんです。ある方は自分は感謝と賛美が弱いな、できないな、難しいなと思ってしていませんか。惑わしです。聖霊がおられてそういう恵みをいただいたから感謝と賛美ができるんですね。で面白い証しをされました。パウロ牧師が昔東京の霊の高いで東京をね、ちょっと隅々まで歩いたことがあったんですね。縦横にね、もう私は7歳来てましたけど、で長藤牧師がいつも一番で、秋元牧師はいつもビリだったんですって。忙しかったから、徹夜祈祷の夜中しか歩けない、夜中に歩くんですって、ね、大体20キロぐらいでね、何回かに分けて、いつも長藤牧師が一番で自分はビリだったんです。とある時にふと、あれ自分は歩けるんじゃないかと思ったんですって。病気をしてたからね、もともとだから自分は弱いと思ったけど、いやそんなことはない、歩けるぞって思ったんですって。そう思って歩き始めたんですよ、ちょっと意識を変えて。そしたらですね、みんなごぼう抜きしてですね、長藤牧師も抜いちゃってダントツ1位になったんですって。それ以来いつもの秋元牧師が1番になったんですって。ということは自分は歩けないと思ってたからずっとビリだったけど、実は歩けた、一瞬歩けるんだと思った時から一気に変わったと言ったんですね。で感謝賛美が自分は苦手だなとかできないなと思ってる人、そんなことはありません。あなたのうちに聖霊がおられて、我々は群れとしてね、教会として継承してるから、それを受けれるんです。ありますか。これはすごく大切なところですね。そのこの聖霊がおられるし継承してる、だからそれをする。で感謝の賛美をね、そのことを通してね、神の栄光、これは2つ目で、今日一番言いたいのは3つ目です。このことを今回もキャンプで繰り返しておられたんですが、告白ですね。告白、声に出して言う、声に出して言うってことですね。告白するってことですね。で今回御子新聞にですね、今週号の御子新聞にですね、今回のチームのことを書いたんですね。2面ですね、2面のところにこの彼らが来た時のことを書いてあったんですね。これね、石田の石個人の一番最初の前田さんの写真ですけどね、この今回のホロゴって言うとね、これはビスなんですけども、そこにね面白いことを書いたんですね。この記事のところにね、カンボジア、最後の方にカンボジア個人の責任者の前田勝子さん 1名の初来日するメンバーを含めて5名、ノエが始めたんですね。で5名は個人、ね、含めて個人は今回白馬キャンプに初参加、5人 ね白馬キャンプにね。で彼らは日本に行くことを願い、そして日本チームがカンボジアを訪れた際にも必ず日本に行き、白馬キャンプに行くから待っていてほしいって、しきりに日本来訪の宣言、申告を起こしていた、祈ってたんですけど、祈っただけじゃなくて祈った上で告白したんですね。日本に行くからって、白馬に行くからって、白馬で歌うからってね、待っててねとか言って回繰り返してたんですね。でその告白してたって、ね、また彼らは日本各地で与えられた使命を全うすべく踏み出していくって書いてありますけども、告白してたんですね。でも確かに言ってた、うん、言った時に言ってたんですね。だからこの声に出して言ったかどうかってすごく大きいんです、皆さん、ね、どうぞその声に出して言うってことなんですね。で面白いのがあって、今回ねキッズがあったんですけど、キッズの一番最初にいたのはね、南家の一番下の子のどみちゃん、あ一番下のノアクちゃんだ、男の子のどみちゃん、知ってますかね、男の子ですね、まあま、うち の喜びが一休さんみたいって言ってましたけどもなるほど一休さんみたいですね。スーパースマイル別名一休さんということにしてもいいですけどね、これね、これ ねでえらい緊張したんで心配したんですけどね、もう本番になったら大したもんですよね、こんな風に私やってるんですよねあれ実は話があるんです。お姉ちゃん、一番上のお姉ちゃんファーストフルーツ、初穂っていうかね、そのまま英語にしてるの、初穂、ファーストフルーツチームね、1人、2人で歌う。で、オレンジチームって3人で歌うチームがあって、で、この2つはキッズ大会に参加決まったんです。スーパースマイル落ちたんです。ね。で、今年からその紹介するにあたって、映像で紹介するショートムービーを作ってくれっていう要請が来てて、めいちゃんも作りましたしね。だから、それを作ることになって、一生懸命南君とカナンちゃんでね、ファーストフルーツの映像を作って、それがスーパースマイルの映像を作ったわけです。あ、スーパースマイルじゃない、ごめんなさい、オレンジチームの映像を作ったわけです。でオレンジチームの映像の時に彼も入ってるから一緒にこうやってねやったわけですね。で終わったら言ったよ、のどみ君がね、スーパースマイル僕のも作ってよって言ったんで、南困っちゃって、いやねこれはいやノンタンというか、ノンタン僕のね、ノンタンもね、オレンジチームでちゃんと出るからね、ちゃんと歌えるんだよ、だからね、これ作ったでしょって言ったらね、いや、そうじゃない、スーパースマイルを作ってくれ、ね、 あのアルゼンチンじゃなくてスーパースマイルを作ってくれてるんで、ね、だからいやあの、ね、気持ちはかけたの、その、オレンジチームは出るからそこでだからちゃんと白馬に出れるからって言ったらね、いや僕は白馬に出るんだ、スーパースマイルで出るんだって引かないんですって。スーパースマイルで白馬に出るって引かない、本当に引かない。それでみんな困ってですね、まあ、じゃあ、まあ、別に作っても、ね、送らなきゃいいからじゃあ一生懸命作ったので、もうノンタンの方は真剣そうなので ね、どうやったっけな、ちょっと真似で私がそう気持ち悪いかなだったけですね、作ったちゃんとちゃんと作った。あでもあのスーパースノンタンはですね、能力の方も出るべき満々なんです ね。そしてファーストフルーツとオレンジチームだけ送って、それでまああのねやってたら大会2週間前かな、3週間前かもしれないけど2週間前ぐらいですかね、参加予定されたチームは1チーム辞退したんです。でその結果電話かかってきた、メイム君のところにあの向こうから本部からね、ちょっと辞退したチームがあったので来れないってチームがあったんで、スーパースマイル参加されますかって言ったらね、メイムびっくりした、参加していいんですかいや出てもらえるなら出てもらえた方がいいんですけど、分かりました喜んでってね、それでねスーパースマイル行ったんで、白馬に出れるよって言ったらね、似たーって言ったそれを南君が宮台からしますけど、嬉しそうに説教するんですね。ケンタッキーであれだけ証持ってるのにね、ケンタッキーの証するときはね淡々とするんですよね。私が説教した方がよっぽど感動するところが、その今回の時はね、なんかもう本当にこんな私の話より彼の話聞いた方がいいですよね、感動する、なんかもうよっぽど感動しますよね。いや本当に告白が大事だね、もう素晴らしいとか言って ね親バカも入ってえらい感動しましたけども、告白なんですよ、告白なんですよ、ね、恋に対して告白する、そしてしかもその告白した行動を取る。で皆さん信じていても恋信じているのに祈ってね、神様って祈ってきっと答えると思っているのに、なんか逆のこと言ってしまうことありませんか、まあね、きっと治るって思っていながら難しいかなとかね、おじさんはこう言ったんですよねで、こうなんですよなって一生懸命分析してね、まあ、治ると言われましたけどそうするとね、わかりますか、言葉って力なんです。神様は光割れって言ってこう想像した、言葉を通してものを作った。イエス様も多くの場合は言葉を持ってあぐれを追い出し、言葉を持って癒しています。言葉なしでやってる時もありますけど、多くの場合はそうです。言葉なんですね、この告白がすごい大事なんですね。それをね覚えておいてほしいですね。もう時間が来てますから終わらないといけませんけど、あの漆島さんがね、漆島牧師、漆島さんって知ってる、漆島牧師があの面白いこと言ってました。奥さんがね仕事をするにあたってね面接があったんですって。でなんか20代か、なんか若い人じゃないためなのに、もう40過ぎてたんですけど、その頃一応電話したら、まあ来るだけ来てくださいって言われたんですって。で行ったんですね。で書くときにね、これはね前書く、書いた、何て書いたかったらね、私を使うと必ず仕事は祝福されます、私を使うと、私はクリスチャンで私を採用すると会社を必ず祝福されます、もう私を使ったら採用したらバンバン良くなります、もう書きまくったんですって。でもうどうせ落ちると思ってたみたいで、もうどうだから書きまくった。そして帰ってきてね、どうだったってから、言ってきたけど、使ってくれたら会社祝福されるし、ダメだったらそれだけのことって感じでね、だからね、採用になったんですよ。ほんと採用になって、そして採用になったわけじゃなくて、その後、その会社は、本当に祝福されたんです。それでその、店長さん、そのまず自分の部門のトップの人が、説教で言ったことかしないけど、個人的に言ったのかな、なんか、その、あなたを使ってから伸びたって言ってね、その部長会議なんかで言ったらですね、そしたらですね、なんかそれからそこでもなんかね、なんかその彼女のなんか、あ、CD がなんかあったのかな、それはご主のかな、なんかとにかくみんなやるようになって、でその会場の社長さんはね、創価学会なんです。創価学会なのにクリスチャンを使って最後されて祝福されて、それで言ったんですね、告白なんですよね。で一回じゃないんですよ。あの人本当に昔からそうやってるから、本当にそうやって会社が祝福されてるんです。でも考えてみたら、いつも話す南君の中だってケンタッキーは祝福されてますよね。売り上げだってね、ビリからものすごく良くなりましたしね、全国でナンバー3になったわけですからね。だから確かにクリスチャンは聖霊がおられて神様が言われてるから、皆さん自分が置かれている職場はあなたがいることによって祝福されてるんですね。あなたが置かれている家庭はあなたがいることによってその家族は祝福されているんですね。あなたが住んでいるその地域はあなたがいることによって祝福されているんですね。長崎エルサム教会にあなたがいることによって長崎エルサム教会は祝福されているんですね。 アメンって言ってそうかななんて言わないでね。そうなんですね。でもね、どうも日本人の人はこれはね持ちにくいような気がする。文化なんでしょうね。いや、高ぶっちゃいけませんけど、私がいることによって聖霊がおられるから、私はね受けるにふさわしくないけど聖霊がおられるから私がいることによって祝福されてるんだっていう告白するんですね。変わりますよ。あの、私は愛されていますと今回何回もしたんですけど、もうちょっと進めるとね、あの、下手をするとナルシストと間違えられますが、鏡に向かって朝起きたということに ね言うんですよ。あなた神様に愛されてるねって、誰よりもイエス様から愛されてるよって自分に向かって、ね、であなたを通してこれからたくさんの人が神の愛を体験するよって、ね、本当にしてる人はね変わります。必ず変わります。これは、うん、で皆さん知ってますか、逆の言葉を聞いたことはありません？いっぱい学校で家庭で職場で逆の言葉を、ね、でもね聖書はそうは言わない。あなたは祝福の源なんだって、私が一緒にいるからって。いいですか。私たちは罪人です。私たちは失敗します。賭けだらけですが、その私たちのイエス様が十字架で命を懸けて死んでくださって、聖霊が与えられているので、その主の愛が注がれているので、私たちは祝福の源なんですね。で、神が約束されたらそれは必ずなるんですね。それを声に出して言うってことね。治るって約束された人はね、治るって告白をしてください。もう終わりますけれども、ベニ君が病気になった時にパウロ牧師は最初こう言いました。治らなくても神の栄光を表すか、治って神の栄光を表すか、いずれにしてもこの子にとって祭典と栄光を表れるって、これ聖書的なんです。親だから当然治ることを願ったら、案外早くって言われてましたね。私が治すって言われたから必ず治りますと告白した。でもその治るってことが来る前から、いや、このことになったことは必ず祝福で、このことを通して神の栄光を表れるって言ってたんですよね。そして癒すって言われたから治りますってことを告白し始めたんですね。ただ告白したら、神に言われて礼拝の旅ごとに告白したら、いつも言いますけど、告白した後、ね、当時デッドワークってすごい高いところでしたから階段があるんです。ちょっとね降りてくるときに必ず毎回来たって、あんなこと言ってならなかったらどうするんだって、で不安と恐れが来たって、なんかほっとしますよね。それで席について祈る、神様って言ったら約束したじゃないかって、また次の週やる。告白してるところだけ見たらものすごい信仰者に見えるけど、告白し終わって階段降りるときはもう不安がもう毎回来るんですって。必ず毎回祈るって。で皆さんね、告白し始めるとね、告白しないときは決して来ないアタックっていうのが来るんです。告白し始めるとね、ぶつかりが来るんです。的といてたら余計来るんです。そこで引かない、頑張ると言いません、祈るんです。祈ると神の言葉を語り続けられる。あの、告白してね、告白してやったと思ったけど、なんか不安が来てね、あんなこと言ったけどとかこうなった人ね、それ弱いか、あの、弱いっていうか、その不信仰とか弱いって言わないでください。人間の証明、森村誠一とあるかな、古いかな、ね、ね、人間であることの証明です。普通なんです。それはそこで問題はやめちゃわない。そこで本当に神様にまた祈る、神様って力をくださいって、あなたはそう言いましたよねって言ったら、神様から再び力が来て告白し続ける。その時に神様の言葉の成就を見るんですね。これをどうぞ覚えてほしいんですね。あの、パウロ牧師が告白した時ね、すごいなと思ってましたけど、なんか証しを聞くとほっとしますよね。毎回毎回階段を降りる時に不安と恐れが来たって、でも祈る度ごとにまた力が来て告白してきた。で今完全に癒されたでしょ、ね、で皆さん告白し始めたら戦いが来るかもしれません。でもそこで引かないので、その時に主の技を見るってことはね、ぜひあの覚えてほしいと思います。はい、ね、ちょっと駆け足で説教しましたけど、今日はここまでにしておきますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが信仰を用いて、信仰を働かせて、神様の技と栄光に預かっていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。今回はカンボジアの子どもたちを導いてくださって、彼らがいること自体が本当に信仰の身ですし、メッセージですけれども、私たちも神様、あなたに祈り、またあなたに語られたことに従い、告白して、すべてのことを感謝して、主の具体的な身を豊かに見ていくことができるように導いてください。お祈りをします。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを行い、解放を行い、 解決と勝利を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって目取る目の悪い方はその目に触れてください。目の痛みを取り、また白内障、緑内障、あるいはなんか目視力の問題でしょうか、目に触れてください。乱視や近視も含めて目に触れてください。目を完全に癒されよ。腰と、足のひだっていうんですかね、関節が傷んでいる方に触れてください。イエス様、イエス様って目で癒されよ。導きを求めている方ですね、聖書に触れなさい。御言葉を通して私は語ろう。聖書に触れなさい。御言葉を通して私はあなたにはっきりと示すとしておっしゃいます。なんか私はアブラハムに父の家を出て私は示していきなさいと語りましたが、逆のことを語られている方がいます。なんか親のところに戻りなさいと言われる人がいるんですけど、その人はいや逆じゃないかと思って、違うと思ってるんですけど、いやあなたの場合はそこに心があります。そのことを祈りなさい。そのことを祈り始めると確信が与えられます。恐れてはいけません。祈りなさい。私の言葉に従うときあなたは祝福を受けると称されます。イエス様ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アメン。どうぞお座りください。お知らせをね。